チーズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送で、お送りをいたします。皆様最後まで、お付き合いいただきますようよろしくお願い申し上げます。はい、本日ですね、7月の11日の火曜日、お昼3時半を回ったところですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日ですね、お昼から急に雨がね降り出しまして、ちょうど私その日、昨日はお昼から大阪に用事があって出かけたんですけれども、ちょうどね電車に乗る頃っていうのは、晴れていたんですけど、まあ、大阪市内に着く頃に、空がねもうすごく暗くなりまして、結構ね雨が結構激しく降り出した時間だったんですね。ちょうどね奈良もね、まあ、その数十分後にはね、結構激しい雨が降って、ちょっと小一時間ほどね、相当強い雨が降ったというふうには聞いておりますけれども、昨日ね午前中はねすごい天気良かったんですけどね、まあ、皆様、どうだったでしょうかね。皆様のお住まいの地域ねお天気どうだったでしょうかね。またねニュースでも流れてますけども、ね九州方面になりますとちょっとねすごい雨が強くて、川がね氾濫したりとか、まあ、すごい大変な状況になっておりますので、まあ、そういうのが災害がねやっぱりどうしても発生してしまうのはちょっとね、また日本も自然が豊かである家に、まあ、そういうことも起きるのかななんてねすごいこう思ってしまうところなんですけれども、今日はね、一転もう朝からね、まあ、天気が良くてですね、まあ、最高気温34度か35度ぐらいになるんでしょうかね、ちょっと予想最高気温までちょっとねチェックしてないんですけども、本当に、車に乗っててもね、冷房かけてても暑いというような、感じがいたします。こうね商店街のね、前も歩いてね来られるいらっしゃる方多いんですけども、やはり天気がね今日はいいので、まあ、観光でね、まあ、来られてる方、まあ、外国人の観光の方もね、まあ結構いらっしゃるのかなという感じがいたします。あとこれ、この時期になりますとね、夏祭りどうでしょうね、皆様のお住まいの地域、夏祭りっていうのは今年は開催されるんでしょうかね。まあ、去年一昨年3年前とね、まあ、新型コロナの影響でですね、まあ、祭りをね、まあ、開催しなかったなんて地域結構、まあ、多いのかなと思うんですけどもね、まあ、今年はね、コロナウイルスもいわゆる感染症5類ということで引き下げになりましたので、そのコロナ前のね、状況と同じ感じで、まあ、夏祭りもね、まあ、開催されているというふうに聞きますが、まあ、昨日もね私の地元のね鹿島の方でもねちょっと祭りがあったんですけれども、まあ、うちのね奥さんとか子供に聞いてますと、ものすごいね夜、まあ、7時ぐらい、まあ、8時ぐらいになりますと本当にね多くのね人が祭りに来ていて、人がごった返すぐらい、多かったというふうに聞いております。まあ、そういったね、まあ、いつもの光景がね、まあ、戻ってきて、まあ、私もまあ嬉しくなというふうには思います。もうね、これからね夏祭りはねいろんなところで開催されるのかなと思いますけどもね、そのコロナ前の、まあ、いつものね、まあ、賑わいが戻ればいいなというふうに、思っているところでございます。はい、あとね、もう学校もね、どうでしょう、もう午前中の短縮授業に入ってそろそろ夏休みになるかなというね、方も多いのかなと思いますけれども、夏休みですね、どうしよう、皆さん旅行とかね行かれるんでしょうかね。もうね報道とかねニュースを見てますと、まあ、旅行の予約もね、まあ、以前より結構増えてきてると、もうコロナ前のね状況に戻りつつある地域もあるというふうには、聞いておりますけれども、今年はね、ここに旅行に行こうと思っているとか、まあ、そういったね、ご予定なんかね、まあ、決まっていれば教えてもらえたら嬉しいなというふうに思います。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールアドレスが 784@narafm.jp 784@narafm.jp 奈良.fm の、ホームページから、お便りメールフォーム、からも、受付をしております。ファックスの方、074220784でこちらまでよろしくお願いいたします。 ではね、本日ですね、まあ、どんなお話をと思って、ちょっと考えておったんですけれども、まあ、タワーマンション節税ということでね、まあ、こう新聞とかね、まあ、インターネットのね、情報とかでも結構最近、いろいろ、まあ、出てるのかなというふうに思いますけれども、まあ、そのね、まあ、タワーマンのね、いわゆる節税対策でちょっと、まあ、規制が入るというね、ような、情報が、出ておりますので、まあ、ちょっとまず、ちょっとお時間続く限り、まあ、こちらのお話をちょっとまあ、今回してみようかなというふうに思います。まあ、これ何かと言いますとですね、まあ、都心部のね、まあ、タワーマンション、まあ、奈良県ですとね、どうしても高さの規制があるので、そんなね、20階建てとか30階建てといったタワーマンションってちょっとないのかなと思いますけども、やはり大阪とかね、まあ、東京になりますと、そういった、マンションも多くあるというふうになるので、ね、まあ、皆様、ね、こう、お出かけになったりすると、まあ、ご承知の通りなんですけども、まあ、そういったね、財産に関してはですね、まあ、買った金額より、まあ、相続税がね、かかるような方については、その、まあ、一定のね、計算方法で、当然、計算はするんですけども、そのね、差が非常に、まあ、大きいということで、まあ、そういうマンションをね、買われる方が多かったんですけども、まあ、ちょっとそこにね、ちょっと一定の規制を、まあ、まあ、入れることになるであろうという、ちょっとニュースでございます。まあ、これ、国税庁がですね、まあ、6月の22日、まあ、何回かね、まあ、会議は、まあ、していたようなんですけれども、この6月22日の、会議で、ちょっとこれ、まあ、報道、まあ、出たんですけども、まあ、国税庁が6月30日に、まあ、発表しまして、マンションにかかる、まあ、財産評価基本通達に関する、まあ、有識者会議についてというタイトルで、これ国税庁の、ね、まあ、ホームページにも載ってたんですけど、まあ、ここでね、そういったタワーマンションに関してはね、まあ、別途、評価の仕方の、計算式を、まあ、作るということで、まあ、来年の1月以降の、まあ、相続贈与から導入する、まあ、予定というふうに、報道で出ております。まあ、まあ、そもそもなんですけども、まあ、相続税のね、計算、まあ、今までもね、何度かお話は申し上げたことがあるんですけれども、この相続税の計算ってじゃあ、そもそも、まあ、ざっくりどんなふうにしたらいいのというところなんですけど、まあ、その財産の評価については、これ、相続等により取得した財産の価格は、まあ、その財産のね、取得をした時の、まあ、時価。これ、要は、客観的には、まあ、交換価値、要は、例えば、買った時に一般的にどれぐらいで取引されるものを、もし不動産を売るんだったら、通常だったらこれぐらいで売れるであろうという、そういった、時価と言われるもので評価をするというふうにされてまして、で、そのね、まあ、細かい方法は、まあ、国税庁が、決めている通達というもので、定められているということなんですね。ただこのマンションについては、相続税の評価額といわゆる、ね、こう一般的に取引される金額が、まあ、大きくですね、開いているというケースがやっぱりあるんですね。まあ、そこでちょっとね、過去にもね、裁判になったりとかいうことが実はありまして、で、まあ、こういったね、差が大きい場合には、まあ、相続税のね、まあ、申告は、まあ、国税庁が定めている通達と言われるものがあるんですけど、それに則って申告をしたとしても、後からね、まあ、税務署調査とかがありまして、いわゆる不動産鑑定士さんとかのね、まあ、鑑定評価というんですけども、そういった金額で、まあ、いわゆる時価、これぐらいで売れるであろうという時価を出して、そこでね、要は修正申告してくださいみたいな形で、まあ、争いになるということが、あったんですね。で、このケースでですね、去年の4月に、この最高裁判所のね、判決で、まあ、国側の、まあ、勝訴が確定したということもありまして、実はですね、まあ、それを守って、まあ、去年のね、年末に発表された、まあ、令和5年度の税制改正大綱、まあ、毎年ね、この冬場に税制改正大綱って発表されるんですけども、まあ、そこでもね、そのマンションのね、評価についてはちょっと一定の見直しが必要ではないかということがまあ記載されまして、そこでまあ見直しのまあ検討が始まったというところでございます。まあ、ここでね、 税制改正のね、まあ、対抗で書いているのは、まあ、一部抜粋して申し上げると、マンションについては市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる、現状を放置すればマンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。このため相続税におけるマンションの評価方法については相続税法の自家主義のもと、市場価格との乖離の実態を踏まえ適正化を検討するということで、要はこのままだとね、やっぱり争いがね、まあ出かねないということで、別途ね、一定の算式といいますか、方法をね、出して、ここの是正を図っていくということが、この年末の税制改正大綱で、まあ表明されたというところだったんですね。で、どんな方法になるのかなということでね、まあ我々の業界でも、まあ、注意はね、して見てたんですけども、まあ、このほど発表になったというところですね。ですね。で、まあ、そもそも、まあ、現在、いわゆるマンションとかをね、まあ、いわゆるこう分譲マンションっていうイメージしてください。地主さんがね、一棟のね、アパートをこう、賃貸住宅として経営している場合っていうのは、ちょっと今回この例から外れるんですけれども、まあ、マンションでね、まあ、お住まいの方で、まあ、自宅のマンションというふうにイメージしていただくといいんですけど、この評価方法についてはどういうふうにするかというと、まずね、建物の部分については、固定資産税のね、評価額。これはもう4月ぐらいかね、まあ、場合によっては5月ぐらいかもしれないんですけど、不動産お持ちの方にはね、まあ、市役所等から固定資産税のね、納付書っていうのが届いてると思いますので、その納付書にね、評価額というのが書いてます。まあ、その金額は建物の評価額そのままになるんですよね。で、土地の部分はどうやって評価するかということなんですけど、まあ、これ、もしね、皆さん機会があればね、お持ちになっている不動産の登記事項証明書っていうのを見ていただいたらいいかなと思うんですけど、マンション、まあ、建物の、ね、固定、不動産の、登記事項証明書を見ていると、いわゆるその土地というのはね、全体で、まあ、みんなで持っているような格好になりますので、そのうち、まあ、皆さんね、お持ちになっているこう権利というのがありまして、これ敷地権、まあ、敷地の権利というふうに書いて敷地権と呼ぶんですけど、その、権利の割合が書いてます。じゃあこれはどうやって評価するのかっていうと、マンションのね、全体の敷地の評価があって、そこにね、いわゆる、まあ、敷地権の割合、これ共有の持ち分と考えてもらったらいいかなと思います。それをかけて計算した金額、この建物と土地の、敷地権の金額を合わせたものが、まあ、現行の、相続税の、まあ、マンションの評価額なんですね。で、まあ、これも後ほどまた申し上げますけど、この敷地権というとね、まあ、一つの土地でこうマンションでね、まあ、高いところだと何十階建てっていうふうになりますので、その全体の敷地からね、その共有の持ち分の割合をかけると本当に土地の面積としてはちょっとしか持ってないような、まあ、そんな計算になるんですよね。まあ、そこでね、要は相続税の評価が結構少なくなっちゃうんで、まあ、一般的に取引されるような、まあ、まあ、不動産さんとかにね、依頼するとこれぐらいで売れるでしょうという金額と、相続税の評価の乖離が激しいということになるんですね。で、これまあ、出所はね、これ国土交通省の不動産価格指数というその統計資料なんですけど、これによりますと、まあ、2010年から、まあ、2022年までこの12年間で比べると、いわゆる、まあ、区分所有のね、まあ、分譲マンションと考えてもらったらわかりやすいんでしょうけど、もうね、2倍近く、もう12年間で、まあ、190% ぐらいなんで、まあ、2倍近く価格が上がってて、で、まあ、戸建て住宅とかの建物だと、もうここに2年ぐらい、まあ、材料費のね、高騰も上がって値段が上がっているところはあるんですけど、やっぱりマンションの値上がりが非常に激しいということなんですね。で、まあ、これも国税の方もね、まあ、いろいろこう、調べておられるようで、 これはあの、まあ、確定申告のね、当然土地、建物を売った場合っていうのは当然確定申告が必要になりますので、まあ、そういったね、データなんかも、調べられたというふうに、まあ、ちょっと資料に書いてまして、まあ、これ東京の事例がね、載ってるんですけど、43階建てのタワーマンション。で、この、今回の事例でいくと、まあ、23階にある、まあ、一部屋ですね。築年数が9年。占有面積が 67.17 平方メートルということで、ちょっとね、間取りはちょっとわかんないんですけど、まあ、2LDK とかそういったぐらいの広さなんでしょうか。で、これがですね、相続税評価で計算すると、まあ、3720万円余りというのが、まあ、市場価格、ひょっとしたら鑑定士さんに調べていただいたんかもしれませんけど、1億1900万円というような事例もあったり、まあ、3.2 倍ということなんですね。で、まあ、ここに載っているのは、福岡県の事例でいくと、まあ、2.36 倍とか、広島県の事例でいくと、2.34 倍というような、まあ、そんな、まあ、事例がやっぱりあって、結構ね、やっぱり乖離が大きいということですね。で、去年のね、裁判の判決では、これ財産評価の、まあ、基本通達というのがあるんですね。あるいはそれに基づいて、まあ、税金のね、評価、まあ、財産評価で我々の仕事上はさせてもらうんですけど、ここのね、第6項というところに、要は通達によってね、評価することが、著しく不適当と認められる財産の価格は、まあ、国税庁長官の指示を受けて評価するということで、まあ、具体的にどういうふうに評価するねんというのが、これだけではわかんないんですよね。まあ、そうなると、ね、ちゃんと通達に乗って申告したはいいけれど、後から何言われるかわかんねえ、みたいな。まあ、そんなこともね、起こりかねないんですよね。で、その去年の、これ判決されたものをね、まあ、事例がこう載ってる、ここにも載ってるんですけども、マンションをね、この事例でいくと、まあ、2棟購入で、約14億円弱の金額で、購入して、まあ、銀行借り入れ10億円って書いてあるんで、まあ、4億円ぐらいはキャッシュで出されたんですね。すごいですね。で、その後、まあ、3年後に相続が発生して、で、財産評価の通達で計算すると、借り入れ金10億円なのに、マンションの評価が約 3.3 億円ということで、まあ、他の財産も当然お持ちなんでしょうけど、10億のお金を銀行で融資を受けて14億でマンションを買った方、相続税なんとゼロということで、まあこれでちょっと、まあ税務署も怒ったんでしょうね。で、その後、まあ税務調査等々があって、これ平成28年にね、まあ公正処分ということで、まあこの方自分では修正申告を出さなかったんですよね。なので税務署がもう金額を決定したということで、そこから裁判になったということなんですけども、この時でマンションの評価を、12.7 億円で評価をし、まあ、鑑定ですね。不動産鑑定の評価をして、で、その時の相続税が 2.4 億円ということで、まあ、結局このね、裁判は国側が勝訴したということで、まあ、こうなるとね、やっぱちょっと何らかの基準を持って計算しないと、まあ、我々もね、今後相続税の申告をするにあたって、ね、ちゃんと通達に乗っ取って申告したはいいけれど、後から税務調査で何言われるか分かんないってね、なっちゃうとね、まあ、申告書を作る立場としても、まあ、ちょっと怖いなというところも、正直ございます。うん、で、まあ、これがね、まあ、3回の会議のうち2回目の資料でもちょっと見てるんですけども、実際、これも平均値をね、これ国税庁が平成25年から平成30年に、行われた不動産取引と所得税の確定申告のデータを突合して、統計通知出したんですけど、まあ、一戸建てのね、評価についてはその相続税の、まあ、評価額といわゆる市場取引されるような価格大体 1.66 倍だったそうですね。要は逆算すると一般的に売れるであろうという思われる金額の6割ぐらいが相続税評価になっていると。でそれに対して、マンションだと、 これが 2.34 倍ということで、結構ねやっぱそこで差が激しいということがありましたので、まあ、そういったね、調査をやったりとか、あと、なんて言ったらいいんでしょうね、もうこのね、市場価格の、まあ、変わりに基づいて、まあ、どういうふうに、計算をしていくのかということで、あ、これを申し上げないといけないんですけど、まあ、要素としてはね、その建物の築年数と、それから、マンションのね、総階数、それから、評価するマンションが何階にあるのかっていう、まあ、所在階、それから、敷地のね、まあ、持ち分、先ほどマンションの評価というところで、まあ、共有持ち分、まあ、いわゆる敷地権と呼ばれるもののお話をちょっと、申し上げたかなと思うんですけど、そういった、まあ、4つの要素を、まあ、主に用いてですね、6月の30日の発表の資料では、試算式を発表したということなんですね。で、このね、数値もね、これ2478件のね、サンプルとして、全国の平成30年中の中古マンションの取引の、統計を集めて、出した数値だそうです。で、その数字をね、まあ、そのまま、算式に当てはめてるというのがですね、今回、6月30日にね、まあ、発表された、まあ、報道の資料ですね、そこに乗っかってくるんですけれども、これね、もう難しい言葉言うてもね、私もね、読んでもすぐに理解はできなかったのですが、まず、これね、今のね、相続税の、評価が、と、マンションのいわゆる、取引相場と比べてですね、まあ、まあ、6割程度であればね、もう何も補正はしないというのが、まあ一つなんですね。まあ、ただ、まあ、それ以上にね、市場価格より、うんと安く評価されている場合ってやっぱ結構多いのかなと思いますので、そこをね、まあ、戻すという、まあ、式を、6月30日に、まあ、発表したということになります。この、式としてはね、今の現行の相続税の評価額は今まで通りにまず出してみて、それにですね、これ、そのマンションの、まあ、一室の、評価の乖離率というのを、まあ、計算する。これがね、ちょっと細かい式、後ほど申し上げるんですけど、それ発表されまして、それかける、まあ、0.6 と。で、このマンションの一室というのはですね、まあ、いわゆるあの、まあ、2階建ての、以下の物件であるとか、もういわゆる2世帯住宅ということでね、もう自分らの家族だけで住んでいるようなものについては、まあ、3以下のね、3階以下の、まあ、そういう2世帯住宅も一応評価には、まあ、今回は入れないというふうになっています。で、どんな式かと申し上げると、まず1番。マンションの一室にかかる建物の築年数、まあ、これに、かけるマイナス 0.033、まあ、これは国がね、まあ、2500件余りの、まあ、サンプル調査をした、まあ、平均値、まあ、中央値を、まあ、取っていると考えていただくと分かりやすいかなと思います。それプラス、丸2番。建物の、総階数のね、指数というのをね、出すんですけど、まあ、これをですね、例えば、総階数20階建てのマンションであれば、20÷33というのを、割り算しまして、その数値に、かける、0.239。まあ、ここはね、この2番の数字は1を超えるときには1となっている、ことなんですね。あと、3番目。そのマンションの一部屋のね、何階にあるか、この何階、例えば20階とか30階とかであればですね、その数字に 0.018 をかけます。それプラス、4番目、これね、そのマンションの一部屋のかかる、面積ですね、まあ、いわゆる共有持ち分をかけて計算した面積割る、土地の面積割る、これ部屋の、占有面積、まあ、等級に載ってるんですよね。まあ、それをね、割り算して、 計算したものに掛け算で掛けるマイナスの 1.195 っていうのを掛ける。この4つの分に、プラス3、これも 3.220 ってもう式が出来上がってるんで、まあ、この5つの数字を、電卓で足してみてくださいということなんですね。で、これね、ちょっとね、私もサンプルを用いてちょっとね、一つ計算してみたんですけど、やっぱりタワーマンションとかになりますとね、どうでしょう。まあ、いろんなマンションがあるんでしょうけど、まあ、私が計算したサンプルでいくとね、やっぱ 3.27 ぐらいになっちゃうんですよね。例えば、2000万円の、相続でしょうか。これ、土地と建物と、まあ、2つ合わせて、例えば、2000万円で計算されたマンション、そのマンションの金額に、先ほど申し上げたちょっとね、いくつも数字を足すんで、ちょっとね、これ紙を見ながら計算しないと私もよう計算しないんですけども、そこで計算した数字、例えばサンプルで私計算したのだと、まあ、3.27 なんで、かける 3.27 をかけて、そこで、もう 0.6 点も決められてるんで、この 0.6 点をかけた数字で、電卓を置き直すとね、やっぱ4000万近くのね、まあ、相続税評価になるということで、まあ、従来のね、まあ、計算で、していると、それがですね、4000万になってしまうということなので、やはりこのタワーマンションをね、たくさんお持ちになっている方だと、どうなんでしょうね。ちょっと、来年以降この計算で当てはめるとやはり評価がちょっと増えてくるのかなというふうに、思います。まあ、奈良県だとね、そんなにタワーマンションではないかと思うんですけども、まあ、奈良県に住んでてもね、まあ、大阪のタワーマンションとかね、まあ、東京のタワーマンションを持っておられる方って、まあ、おそらく中にはいらっしゃるのかなと思いますけれども、そうなるとね、ちょっと来年以降のね相続増えとなるとやはりちょっと注意が、まあ、いるのかなと、まあ、いうふうに思うところでございます。ですね。あとね、まあ、これも実際どうでしょうね。まあ、おそらくこうやって報道が出るということは、もうこの通り来年以降、こうなるんだとは思いますけれども、まあ、まあ、今のところね、こう資料を見る限りではね、まあ、住宅ではなくて、まあ、テナントとかだとね、ちょっと対象外になるんじゃないかというふうには言われておりますのと、あとは、まあ、2階建てとかね、まあ、3階建て、奈良県だと非常に多いんですけども、まあ、いわゆるアパートなんかについてはね、まあ、対象外になるのではないかということで、まあ、まあ、細かいことはね、まだ出てませんけど、まあ、そういうふうに言われているところです。メッセージ、ありがとうございます。先生、こんにちは。タクタクさん、ありがとうございます。今日もものすごく暑いですが、先生は何か暑さ対策していますかということで、ね、やっとね、毎日扇子をね、持つようになりまして、本当に2、3日前までね、扇子を持つのを忘れてね、外出してしまっててね、外に出ると暑いなぁ、しまった扇子忘れたということでね、まだね、車で移動することが多いのでね、まだマシなんですけども、やはりね、電車で移動するとなるとね、まあ、歩いたりもしますので、ちょっと気をつけたいなと思います。本日もですね、最後まで皆様ご視聴いただきありがとうございます。来週はですね、行政書士の遠山先生の登場となります。私はね、来月8月8日、また、登場したいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん最後まで、ご清聴ありがとうございました。では、さよなら。